朗読者ベルンハルト・シュリン区長、松永美穂役。1。15歳の時、僕は横断にかかった。病は秋に始まり、翌年の初めになってようやく癒えた。年が押し詰まって寒さが募り、天気がどんよりするにつれて僕の体は衰弱していき、年が改まってようやく解放に向かうことができたのだ。その年の1月は暖かく、母は僕がバルコニーで横になれるようにしてくれた。僕は空や太陽や雲を眺め、中庭で遊ぶ子供たちの声を聞いた。2月のある夕刻には、つぐみの歌う声も聞こえた。ブルーメン通りの19世紀末に建てられた、どっしりした一戸建ての3階に、僕たちは住んでいた。元気になった僕が最初に出かけた先は、バーンホーフ通りだった。前年10月のある月曜日、学校からの帰り道に、そこで吐いてしまったのだ。その何日も前から具合が悪かった。これまでに体験したことがないような具合の悪さだった。一歩歩くのにも骨が折れた。家や学校で階段を上がるときなど、足がほとんど前に出なかった。食欲もなかった。お腹を空かせて食卓に着くのに、すぐに食べたくなくなってしまう。朝、目が覚めると、口はカラカラに乾き、体の中では内臓がまるで間違った場所にあるように重たく感じられた。こんなに体調が悪いのが恥ずかしく思えた。吐いてしまった時には、すごく恥ずかしい気がした。吐くのは生まれて初めての体験だった。口の中に何かがこみ上げてきて、僕はそれを飲み込もうと試み、唇をしっかりと重ね合わせ、手で口を覆ったのだけれど、こみ上げてきたものは口から飛び出し、指の間から流れ出した。僕は建物の壁にもたれ、足元の吐瀉物を見ながら、薄く色のついた胃液を吐いた。その時、一人の女性がほとんど乱暴と言ってもいい態度で僕の面倒を見てくれた。彼女は僕の腕を取り、その建物の暗い通路を通って中庭に連れて行った。庭の上には窓から窓へ紐が張り渡され、洗濯物がぶら下がっていた。中庭には材木が積まれていて、窓を開け広げた作業場の中で、ノコギリが音を立て、おがくずが飛んでいた。中庭に入るドアの横に水道があった。その女性は水道をひねると、まず僕の手を洗い、くぼめた両手に水を受けて僕の顔にかけた。僕は、ハンカチで顔を拭った。そっちを持ちなさい。水道の脇にはバケツが二つ置いてあった。彼女は一方のバケツを掴んで水を満たした。僕はもう一つの方を水で満たして彼女の後についてまた通路を通り抜けた。彼女は勢いをつけて歩道に水をぶちまけ、僕が吐いたものを下水口に押し流した。僕の手からもバケツを取ると、もう一杯歩道の上に水を流した。彼女は体を起こすと、僕が泣いているのに気づいた。坊や？ 彼女は不思議そうにそう言った。坊や。そうして僕を抱きしめた。僕たちは背丈がほとんど同じだった。僕の胸のところに彼女の胸を感じた。ぴったりと抱き寄せられて、自分の口臭と彼女の新鮮な汗の匂いを嗅いだ。自分の腕をどこに回したらいいのかわからなかった。僕は泣くのをやめた。彼女は僕に住所を尋ね、バケツを通路に置くと家まで送ってくれた。片手に僕の通学カバンを持ち、もう一方の手で僕の腕を取って、彼女は僕の横を歩いていた。バーンホーフ通りからブルーメン通りまでは大した距離ではなかった。彼女は急ぎ足で決然と歩いていたのだが、その方が僕には歩調が合わせやすかった。僕の家の前に来ると、彼女は別れの挨拶をした。その日、母が医者を呼んできて、黄疸の診断が下った。療養中のある時、僕は母にあの女性の話をした。そうでなければ、彼女の元を訪ねることにはならなかっただろう。しかし、母は元気になったらすぐお小遣いで花束を買って彼女のところへ行き、自己紹介してお礼を言わなくてはいけないと言った。そんなわけで、2月末のある日、僕はバーンホーフ通りへ行ったのだった。バーンホーフ通りにあったあの家は、今はもうない。いつどうしてそれが取り壊されてしまったのか、僕は知らない。長い間、故郷に帰らなかったから。1970年代か80年代にできた新しい建物の方は5階建てで、屋根裏に当たる階も広くなっている。出窓やバルコニーなどはなく、外壁はツルツルした明るい色に塗られている。呼び鈴がたくさんあるところを見ると、内部は小さなアパートに分かれているらしい。レンタカーを借りてどこかに乗り捨てるような感覚で人が入居してはまた出ていくアパート。1階は今コンピューターショップになっている。以前はドラッグストアと食料品店とレンタルビデオの店があった。古い建物は同じ高さで4階建てだった。1階はピカピカに磨いた砂岩の角石で作られており、その上の3つの階の壁はレンガで、出窓とバルコニーと窓枠が砂岩でできていた。道路から1階に上がるところには、上へ向かうにつれて狭くなっている数段の階段があって、両側を壁で挟まれており、その段についている鉄の手すりは一番下のところでカタツムリの殻のようにくるくる巻いていた。玄関の両側には柱があって、柱の上の台座の一隅からは、一匹のライオンがバーンホーフ通りを右に、もう一匹が左に眺めていた。あの女性が中庭の水道のところに僕を連れて行ったのは、通用口の方だった。小さい頃から僕はここを知っていた。通りの中でこの建物は他を圧していた。もしこの建物がもっと重たく幅広くなるようなことがあったら、隣接している家々は脇に動いて、場所を空けてあげなくちゃいけないんだろうが、と考えたものだった。 僕は中の様子を勝手に想像し、階段の踊り場には漆喰が塗られ、鏡が置いてあって、オリエンタル模様の絨毯が敷いてあり、ピカピカに磨かれた真鍮の手すりが一段ごとについているんだろうと考えた。こんな優雅な家には上流階級の人々が住んでいるんだろうな。しかし、この建物が歳月と汽車の煙によって薄黒くなってもいたので、僕はここに住むはずの優雅な人々にも陰気なイメージを抱いていた。多少変人で、ひょっとしたら耳が聞こえなかったり、口が聞けなかったり、背中が曲がっているとか、足を引きずっているとか。後になって僕は繰り返しこの家の夢を見た。夢はどれも似ていて、一つの夢とテーマがバリエーションになっているだけだった。知らない街を歩いていて、この家を見かけるという夢だ。知らない区域のずらりと並んだ建物の中に、この家があるのだ。僕は混乱してさらに歩いていく。知っている家のようでも、その区域は初めてなのだから。それから見たことのある家なんだという考えが浮かんでくるが、故郷のバンホーフ通りではなく、どこか別の町、別の国のことを思い浮かべている。例えば夢の中で僕はローマにいて、あの家はベルンで見たことがあるのかな、と考えている。夢の中の記憶に僕は安心し、その家を以前と違う環境の中に見出しても、昔の友人にたまたま別の場所で会うようなもので、特におかしいとは思わない。僕は引き返してその家のところに戻り、段を上がる。家の中に入ろうとする。ドアノブを押す。その家が田舎にあるときは、夢はもっと長く続く。あるいは、目覚めた後でも細部をよく思い出すことができる。僕は車を運転していて、右手にあの家が見える。都会の風景の中にありそうな家が、何もない開けた土地に立っていることを、いぶかしく思いながら、とりあえず、さらに車を走らせる。それから見たことのある家だったと気づいて二重に混乱する。どこでその家を見たのかに気づくと僕は車を U ターンさせる。夢の中では道路はいつも空いていて、僕はタイヤをきしませながら方向転換し、猛スピードで戻ることができる。遅れはしないかと心配で、ますますスピードを出す。そうすると、またあの家が見えるのだ。畑に囲まれて、それはプハルツ地方の菜の花畑や麦畑だったり、ブドウ畑だったり、あるいはプロヴァンスのラベンダー畑だったりする。土地は平らで、あるとしてもせいぜいわずかな起伏ぐらいだ。木は生えていない。明るい日で太陽が輝き、空気はかすかに光り、道路は熱でテカテカしている。防火壁があるために家が切断され、どこか不足しているように見える。あれはどこかよその家の防火壁なのかもしれない。あの家はバンホーフ通りにある時よりも薄黒くなってはいない。しかし、窓は汚れていて、部屋に何があるのかは全く見えない。カーテンさえ見えない。家自体が不透明なのだ。 僕は道端に車を止め、道を渡って玄関に向かう。誰もいないし、何も聞こえない。遠くでエンジンの音がするとか、風が鳴るとか、鳥がさえずるということもない。世界は死に絶えている。僕は段を上がり、ドアノブを押す。でも、ドアを開けることはない。目を覚ますと、自分がドアノブを掴んで押したことだけはわかっている。そうして、夢全体を思い出し、前にも見た夢だったと気づくのだ。